社会人大学です。
南沢です。社会人から始めるラジオ121回始めていきましょう。
はい。
というわけでね、12月になりましたよと。
なりましたね。
で、あの12月といえば、やっぱ今年の振り返りをね。
あ、もうやっちゃうの？
でまあまあまあ、適当な言い方、適当な、ね、きっかけとしてね。
はいはいはい。
あって、で、今年といえば、やっぱね、いろいろあったじゃないですか、ウイルスとか。
うん、
で流行語として俺が推しているのはソーシャルディスタンスなんですよ。
ああ確かに確かに。
そうそう、他にも今年流行った言葉でパンデミックとかあったじゃん。
うん。
とかカタカナ流行ったよねっていう。
ロックダウンね。
そうそう、ロックダウンとかね、うん、で俺たちもカタカナ用語で喋ろうの回出したじゃないと。
はいはいはい。
ってことで今回ね、新しいカタカナ用語として
作ってきた？
作ってきてないんだけど気になるものがあったんで、
はいはいはい。
で聞いたことある人もない人もいると思うんだけど、うんうん、パラドックスってものがあるんだよね。
パラドックス、あ、うんうん。
タイガー聞いたことある？
あるね。パラドックス、なんとなく、なんか意味を言えって言われたらなんか間違いそうで嫌なんだけど
まあなんか自分が認識しているものと実際に起こり得る現象が、うん、まあ乖離しているというか、理想と現実が乖離していることを、うん、まあ、パラドックスって言ったりするんだよね。
はいはい、はい。
有名なものだと親殺しのパラドックスってのがあって、
うんうん、
過去にタイムスリップした時に親を殺す、自分が生まれる前に親を殺しちゃうとどうなるのかみたいな、
はいはいはい、
っていうのが、まあ、パラドックスの一例なんだけど、
うんうん、
でここで、まあ、有名なパラドックスをちょっとね3つ持ってきたんで、タイガにちょっと、ね、
はいはい、
説明していくのと一緒に考えてみようみたいなね、回、
うんうん、
を設けようと思いまして、
はいはい、
で1つが誕生日のパラドックスというものがあるんですよ、
うん、
まあ、これは23人クラスがあるよと。
はい、
23人一組のクラスがあって、そのクラスの中に、まあ、小学校のクラスだから、生まれ年は一緒ね、
うん、
でそのクラスの中に全く同じ誕生日の人がいる確率って何パーぐらいだと思いますかって話なんだよね。
あ、
まあ、自分とじゃなくてその組み合わせがあるって確率だね。
はいはい、はい、
がどんぐらいだろうって、まあ、パッと聞いた感じ俺の印象だと、まあ、20% ぐらいなのかなって印象があるのよ、ざっくりね。
誕生日が一緒、
誰かと誰かが誕生日一緒っていう、その23人のうち。
あー、そんな高い？
あ、もっと低いと思う。
全然僕1000分の1ぐらいだと思ったけど
これ実は数学で計算すると 50.7% らしいの
よ。高くね？
そう、高くねってなるこれがパラドックスですよと。
へー、あ、
なんか確かに印象と全然違くないっていう。
あ、そういうこと？
そうそうそう。
あ、なるほどね。
このなんか印象はやっぱタイガみたいにもっと低い人みたいな、
うん、
と思う人もいるけど、実は半分以上の確率で同じ誕生日人っているんだよっていう。
何人なの？あ、それ23人。
23人のうち。
そんなそんなことある？
っていうのが、まあ誕生日のパラドックスと。
はいはいはい。
でもう一個が砂山のパラドックスって言って、これは大きな砂の山がありますよと。
うん。
その中から一粒砂のかけらをね、取り除いても山は山だよね、
うん、
でそれを続けていった結果どこから山じゃなくなるのっていう話なんだよね。
あ、
まあ、これはなんか今さっきの誕生日みたいに何とも言えないんだけど、
何とも言えんな。
そうそう、だけど考えるとなんか泥沼にはまりそうな感じはあるよね。
そうだね、最初の山の大きさも山なのか。
例えばだけどさ、あの俺がよく思ってたのが、うん、10分遅刻しますって言うと、あの結構がっつり遅刻してんなこいつと思うとするじゃない、
うんうん、
じゃあ5分は、5分だったらまあいいよみたいな。
そう、ね、
じゃあ7分半は、いやどうだろうみたいな、どんどん切り詰めていくとどこが線引きなのかっていうね。
あ、それもパラドックスなんですか。
そうそうですね、こういうのもパラドックスの一例としてね。
へ、
線引きがしづらいっていうか、
価値観によるみたいなところでしょ結局は
っていうのが、まあ、1個砂山のパラドックスと、
うんうんうん、
でもう1個がモンティホール問題って、これどっちかというと誕生日のパラドックス形式で考えてほしい問題なんだけど、
うん、
3つの箱があって、
はいはい、
1個に、宝が入ってると、
うん、
で残り2つに空箱が入ってると、
はいはい、
だから最初にタイガに3つの中からどれか1個選んでねっていうの、ね、
うん、
で A、B、C やってどれか B 選んだとするじゃん、
うん、
そしたら A と C 残りますと、
うん、
で A と C 残ったうちの外れの方が絶対あるじゃん。タイガがどっち選んでようが、正解選んでようが、失敗選んでようが、うんうん、そしたらもう一個の外れの方を開けますと、
はいはい、
でこれ実際外れでしたねと、
うん、
じゃあタイガに最後の選択として、今選択を、今のこれの箱を開けるか残ったもう一個を開けるか選択をさせてあげますよと、
はいはいはい、
そしたら変えた方がいいのか、変えても変えなくても確率は変わらないのか、当たる確率が。
あ、変わらなそうだよね
と思うじゃない。
変わるんだ。
変わるんだよね。
あ、そうか、最初が3分の1
で次が2分の1になるっていうのが単純な考え方、ね、
はいはいはい、
でこれはなんか数学の研究書みたいなのがあって、
うん、
でこれどうなんですかって数学者に聞いたら、その数学者はいやこんなん変えた方がいいに決まってんだろうって即答したらしい
よ、まあ、ね、う
ん、でもその論文載せたら他の数学者がそんなわけないって反発してきたらしいんだよね。
はいはいはい。
でその数学者たちが名を挙げて、お前違うだろ、間違ってんだろって、変えても変わらなくても確率一緒だよみたいな、
うん、
って言ってたんだけど、それをもうすっごい研究量で論破した結果、その批判してた数学者たちは立場を失ったっていう、なんか実際お前ら何や、数学研究してるのにこんなもん分からねえのかみたいなね。
なるほどね。
実際でもそう、パッと見の印象さ、最初に選んだやつも3分の1じゃん、
うん、
だから変えてもこれが正解だったらどうするのみたいな、
はいはいはい、
思ったりとか、いろんな認知の歪みがあって、まあ、パラドックスが起きるんだけど、
うんうんうん、
これも結構心理学絡むようで絡まないような話だけど結構面白いし、
うんうんうん、
他にもいろいろパラドックスってあって、なんか全能の神のパラドックスみたいな、
はいはいはい、
全能の神が自分を殺すことができるかみたいなね、
うんうん、
とか自分が全能の神が誰も達成できないような試練を与えて、うんうん、じゃあその神はそれを突破できるのか、
うん、
できちゃったら誰も突破できない試練じゃねえじゃんみたいなね、
はいはいはい、
っていうような、まあ、矛盾だよね、単純な、
うんうんうん、
単純な矛盾からなんか確率の問題からいろんなものがパラドックスとしてあるので、
うんうんうん、
気になる人はねぜひ調べてほしいなと思うし、単純に面白いなっていうお話でしたと。
なるほどね。誕生日衝撃だったな。運命感じる人ないんだね。
ないないない、 50% だからね。
いや、全然運命感じちゃうよね。57% の運命だったんだね。
そうそうそう。でも23人だから俺たち30人とか40人だじゃん。
うん。
てかね、もっと大きいんだよ。
なんかもうそんな中学校の頃とかあったら運命感じちゃうけどね。
ね、
一緒なの？
一緒なの？みたいな。
いや、もう血液型と同じくらいってことだよな。
血液型はもう、
まあまあもっといい、もっとだけど4つしかないけど、まあなんか感覚としてはもう 57% だったらそれぐらいの気持ちで、
イメージね、そんな気持ちあるよね、うん、だって俺と同じ血液型の人だってクラスにいた記憶そんなねえもんな、
うん、なんか動物占いで被る方が難しいぐらいなイメージあるな。そう考えると
動物占い何個あったんだっけ。
いや、色まで含めて相当あるけど。そう考えるとそんなもんか。
まあそうね、365分のみたいな計算式らしいけど。
なるほどね。じゃあまあなんかそれで運命感じちゃってる人はちょっと諦めてくださいって感じ。全然違います。
全然違います。50% あります。
なるほどね。面白いね。
面白いね、結構。
流行るかな？流行ないと思うけどね。
流行りはしないと思う。単純に面白いな。
なるほど、ね。わかりました。じゃあちょっと本編やっていきましょうか。
はい、
今日はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、本編です。
はい、お願いします。
じゃあ今回は老子ですね。
はいはいはい。
東洋哲学の中の老子を説明していこうと思っておりまして、今まで、まあ、前2回は孔子ですね、孔子の論語、うん、まあ、儒教につながるような話をしてたんですけど、
はい、
今回の老子っていうのは道教につながるような話になってます、
はいはい、
で、まあ、ちょっと老子っていうのはどういう人なのかっていう話をした後に、まあ、老子の考え方みたいな、老子の思想みたいなところを今日話していこうかなっていう感じです、はい、で、老子はどういう生き方をしてたのかって言ったんですが、実在自体がまず怪しい。
おい
疑問視されてます。
おいおい。
で、まあ有名な中国の歴史書で史記っていうのがあると思うんですが、
はいはい、
まあ、史記の中に、まあ、この人なんじゃないかみたいなことが言われていて、まあ3人ぐらいいるんですよ、結局。
ああ、候補が。
うん。で、まあ、その中でも、まあ、ロータンって人が、まあ、老子なんじゃないかな、みたいな形で言われてて、はいはい、で、このロータンっていうのは、一応、春秋時代だね、まだ孔子の、あたりで生きていたと言われておりまして、まあ、結構神格化されてるんですよね、その後も。この老子さんって。はいはい、まあ、だから実在も怪しいんじゃないか、的な感じなんだけど、
はいはい、
まあ、そのエピソードで言うと、母親のお腹の中に60年いて、生まれた時にはすでにもう白髪マジで長い髪で、もう老人の形で、もう仙人だよね、仙人の形でドンって生まれてきたみたいな感じで言われてたりとか、
はいはい、
実はもう孔子の師匠なんじゃないかって言われてたりとか、 はいはい、もう最終的にはもうインドに渡ってブッダになったんじゃないかみたいな
やりたい方でした
よっていうとこまでもう神格化されてるわけですよ、
はいはい、
そうで、まあ、このローダンって人は長くねこの州の国で暮らしていたと言われていて、その州がまあだんだんあの落ち込んでた時ですね、この春秋時代って、うん、あの時にあの、まあ、もう州を去って旅行しましょうと、旅立ちましょうみたいな、
はい、
フラフラしようかなみたいなことを言って、フラフラしている間にやっぱりこの人偉いから、偉いからっていうかすごいちゃんとなんかみんなに尊敬されちゃうから、
はいはい、
関所のねこの国を出る時に、
うん、
いやちょっとロシさんちょっと教えを教えてくれませんかみたいな、でもなんかロシア、いやその旅出たいんだけどなみたいな、
はいはい、
旅出したいんだけどなみたいな感じになってるから、しょうがねえなってなって、まあでもねもう教えを、教えが欲しいですって言うからしょうがねえなっつってパッて書いた、
うん、
あの5000文字が有名な老子っていう本になって
パッと書いた5000文字
そう、でもレポごともう一夜で書けるぐらいでしょ、頑張れば。
まあまあまあまあまあ。
そう。で、まあ、5000文字でも大学で言うとレポート2つぐらいですよ。
うんうん。
そう。これが現代まで語り継がれてるこの老子なわけですよ。
はいはいはい。
そう。だからすごいってことなんだよね。まあ、まとめると。すごいんですよ。
はい。
で、まあ、この後ね、この基本的な老子のこの同居の考え方があって、その後掃除っていう人が出てくるんだけど、
掃除、はい。
うん、でその人と合わさって結構老荘思想って言われてたりとかするわけですよ。
はいはいはい。
そう、まあ老子の老と掃除の荘で老荘思想、はい、でまあそれで結構語られることが多いとなってます。 でここから考え方の話、まあ、哲学チックの話に入っていくんだけど、はい、この老子の考え方は根幹の考え方が2つあるんです。
はいはい。
その1つが無意自然って考え方、まあ、結構有名かも、
うん、
なんとなく僕も聞いたことがあって、
うん、言われて漢字変換できるぐらいは。
そうそう。で、まあ、ないで、うん、無意の意は、行為の意ですね。
うん、
で、自然、うん。ってなってて、この、無意自然の無意の、意はですね、まあ、行為の意で、なんか、わざとらしい振る舞いっていう表現らしいんですよ。
はいはい。
そのわざとらしい、振る舞いがない。で、うん、あるがまま自然にいること。
はい。
っていうこと。まあ、だからね、ありのままでいようぜ。
はい。
っていう考え方で、そう。で、手を加えない、まあ手を加えないような形、イコール自分らしく生きる。
はいはい。
っていうことを推奨していると。で、そうすれば世の中がよりいい状態になっていって、結果的に人々は幸せになるよねっていう考え方。
はいはい。
で、生き方としても、目的意識にこう縛られないでね、こう自然に、自然とこう調和した形で、まあ、融和した形で自由に生きようねっていう考え方が無意識、
は
い、うん、で二つ目がタオって考え方。
ああ、陰陽師みたいな。
そう、これも、まあ、聞いたことはあるよね、シャーマンキングとかでね、
うん、シャーマンキングそうね、そうね、
タオ家が、タオ連がいますから、
うん、ありますね、
うん、でこのタオっていうのが非常に難しい、
うん、
っていうか表現できません
、
はい、あえて表現すると天地が始まる前から存在はしていて、
はい、
で万物の根源でありますよ、
はいはい、
でそれを支えるこう自然の原理であって永遠不変の真理のようなものであります。
はいはい、
なるほどねとなるほど、分かりませんと。
分からん、はい、
うん、僕も分かりません。で老子自体もね、このタオってというものは説明できるものではないって言ってるんですよ。
はいはいはい。
そう。で、もう人間の言葉では表現できないし、もう表現することもおこがましいと。
はい。
うん。はい、で、形もないし、音もないし、
うん、
っていう存在の中、なんだけど万物の根源で無限のエネルギーを生むと。
はいはい。
そう。で、名前すらも、このタオっていう自体も老子がつけてるんで、
うん、
仮のもの。
うん。
もう名前をつけるのもおこがましいと。わけなんですよ。なんかね、まあ難しいんだけど、まあこれを解釈していくと、まあつまりまあ、形もないし、まあ実在はするんだけど、形もなければ音もない、存在はまあ、するようでしないみたいな。
はいはい。
考え方。だからまあ、要は空っぽで何もないって考えるよね。
はいはいはい。
空っぽで何もない存在。でもまあ存在はしてる。けど空っぽ。みたいな。
うん、うん。
で、 まあ、どれだけこうあの使ってもいっぱいにならない存在、
うん、
でそこが分からなくなるほど深い存在、
うん、
だからこそ万物を生み出すことができるってこと。
はい、マジ分からん。
分かり？
マジで分からん。
だからなんかね、普段ね、だから我々もいっぱいいっぱいの状態でこう生きてたりとかするじゃないですか。
はいはい。
ってなってくるとちょっと足すだけで溢れちゃうよね。
はい。
だから何も生み出すことはできませんと、はい。空っぽであるからこそ生み出せるんですと。
はい。
そう、だからいっぱいになる、あのいっぱいにしようと思うことで。だけで結構我々は躍起になっちゃう、
はい、
けどいや空っぽがいいんだ、
はい、
空っぽであることがクリエイティブなんだ、
はい、
それこそが理想の生き方なんだっていうのがタオ
、はい、
そうでこのタオのある、まあ、タオのままにこうありのまま生きることが理想の生き方だよって言ってるわけなんですよ、
はい、わかんな、はい、
まあね、まあ、これがあのなんだろう、あの老子の基本的な2つの考え方で、うん、まあ、いろんな他に、まあ、名言とかもあるじゃない、
うん、
あの名言とかあるんだけど、まあ、この2つの考え方をこ うまく内図していけば当てはまっていくような生き方の考え方、うん、ってなってますと。でそれは次回話すんだけど、
はい、
あの基本的なこの考え方として結構孔子と対立するような話が結構あって、
はいはいはい、
まあ孔子の考え方って一応なんか道徳的なルールをちゃんとしましょうっていう話、
うんうん、
まあなんか五条の徳ってやったり仁義礼智信があって、まあ人のことを考えようねみたいな、
うん、
まあそういうことをなんかこう考えた結果行動に出るよね、はいはい、そういうことを出して いこうねみたいな話とか、正義の道行こうねとか、
うん、
なんか物事の判断ちゃんとしようねとか、なんかまあ道徳チックじゃない、うん、それを持って国のリーダーとかは、それを身につけることで国を大きくしていこうねっていう、まあ、独自主義っていう考え方になってるんだけど、まあ、それはもう老子は人為的ですよって考える、
うん、
まあ、そのルールをなんかしようって言ってること自体が違うと、
はい、
ありのままでいいんだと、もう他方のまま生きれば徳なんか勝手に身につくと、
はい、
っていうところがまずある。まあ、例えばね、あの儒教で、あのさっき言ってた孔子の中でこう礼っていうのがあるじゃん、
うん、
敬うっていう行為がこう出たっていうのは非常に形式的じゃないですか、
はいはい、
うん、って言ってもやることって言ったらなんかお辞儀とかね、
うん、
なるわけでしょ、自然に出てきたって言ってるけどやるじゃんみたいな、うん、なんかそれを重んじるっていうこと自体が世の中の乱れ、心を失ってる人がその敬う心を失っているってことになりませんかっていう、
はい、
それを押し付けるっていうのは違うんじゃないですかっていう、
はい、
心から感謝する気持ちがなくなったからそういうやつで礼って推奨してるんでしょみたいな、
はい、
話は論破するわけですよ、
はい、
でなんか我々もね、それ親孝行、親を敬うよってなってお盆だから帰んなきゃなとか、
うん、
ね、あの年末とか、まあ、年末だから親孝行しなきゃねとか休みだからとか言って言うかもしれないけど、まあ、そういう行動はもう親孝行でもないと、もうそんなことを考えなくていいと、
はい
はい、っていうところなんですよ。で政治に対しても結構こう何でしょうね、対立はしていてですね、そこの部分に関しても、はい、結構儒教についてはもうあのビジネス編でも言ったけど一生懸命学んでくださいねとか、
うんうん、
もう一生勉強、
うんうん、
でまあ仕事一生懸命やろうねとか、
うん、
っていう話で、で、どんどん上に登っていこうねみたいな、
はい、
まあ、結果的にだけどね、そういう人が上に登っていくんですよっていう考え方をしてるんだけど、老子に関しては、そんなことするなと、
はい。
もう余計なことすればするほど良くない。
はいはい、
知識は少ない方がいい。はい、もう国を治めるそのリーダーっていうのが余計なことをすればするほど国がうまく治まらないと。
うん
うん、余計な知識なんかいらない、タオに従って生きれば国がうまくまとまると、
はい、
安らかになるから何もするなという考え方なんですよ。でまあその中でも小国貨幣貨民っていう考え方を老子は持っていて、はい、その国はで、あの小国っていうのは小さい国で、貨民っていうのがその貨幣の貨なんでしょうね、
はいはいはい、
の あの民って書いて、まあ、要は国が小さくてあの国民も少なくってのが理想ですよと、
はいはい、
だからもう孔子は違うよね、どんどんみんなであの一生懸命勉強してみんなで上がっていこうねっていう、なんかもう、うん、もうスポコンみたいな、
はいはい、
レッツゴーみたいな感じの考え方、いやもう少なくいこう、何もしなくていいっていう話をこうあの 老子は考えているっていうところで、あのまあ老子もね、このあの孔子と一緒で戦国のようにこういたわけなので、
うん、
まあ、結構こう人々を見てて結構疲弊してるなっていうのを考えてるわけ、
はいはい、
で結構みんなこう疲弊してて、こんな生活嫌だなとか、あんま楽しくないなとか、幸せじゃないんだろうなっていうのを、うん、あのやっぱ感じているわけ、はい、だからあの老子自体も、まあ、みんなが幸せをかあの実感できるような社会ってどんなんなんだろうね、うん、みたいなところを考えてるわけなんですよ。で、まあ、だからこの小国家民の、まあ、国は小さく国民は少なくして、あのもう考え方ですよ、もう何も与えない、
うんうん、
そうで国も大きくしないって考え方だから、もう便利な道具とかも豊富になってもあえて使わせないとか、
はいはい、
何か思いついてもやらない、
はいはい、
みたいなことをして、あの、まあ、それで、まあ、そうすれば戦争も起きないじゃないですか、
はいはい、
刀ができたから戦争しちゃうんだよみたいなね、
はい、
困ったりとかするので、そういうとこ で何よりも大事にしなきゃいけないのは自分の命を大切にすることであると、
うん、
だから自分が食べているものを美味しいと感じましょう、
はいはいはい、
で自分の着ているものっていうのをきれいに感じて、自分の住んでいるところっていうのにくつろぎを感じましょう、
はいはい、
感じましょうというか、まあ、感じるべきだと考えていて、で自分の生活に対して幸せを感じるということ。だからあので、最終的にはその自分にはこれで十分だっていう身の程までわきまえること、
はい。
そうすることによって、もう自分のことだけを考えることによって周りを羨んだりとかしなくなる。
うんうん、
のであの争うこともなくなる、
うんうん。
っていう考え方ですね。まあ、だからこの自分をねこう客観的に捉えて。あ、自分って、まあ、この程度だよなとか、あの、まあ、これぐらいだよなっていうのをわきまえることで、湧き上がるこの欲求とかをね、コントロールして、あの、身の丈を自覚していきましょうって、
はい、
考えてるのが、あの、この小国家民から考えられるっていうことです。
はい。
なので、まあ、次回はですね、まあ、この、まあ、ちょっとね、無意志然とタオみたいな、ちょっとぶっ飛んだ考え方がこうあるんだけど、うん、これをまあ、あのね、まあ、いろんなこの老子の名言であるとか、いろんなところから自分たちのライフスタイルにこう合わせていくみたいなところを次回話していこうかなと思ってます。はい、はい、じゃあ今日の本編は以上です。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、エンディングです。
はい、お疲れ様です。
いや、どうですか老子の考え方は。
まあ、なんだろうね、まあ、俺の考えとはあんまり合わないけど、まあ、時代的にそうだよねって感じはあるんだよ。
ああ、なるほどね。
まあ、あれじゃん、春秋時代のちょっと前ぐらい、
うん、
でさあ、なんだっけ、小国家民とかもさ、
うん、
そう、大きな、なんだろう、国家があって衰退してっていうのを見てきたわけだから、
うん、
まあ、そういう考えになるのもね、致し方なしなのかなって気はするんだよね。
まあね、国を大きくしたいって考えるから争いが起きるっていうところだからね、
うん、実際争ってる人たち見てそう思うっていうのはあるんだろうな、
うん、
で俺たちあんま見てないからそういうの、
はい、
そこの差なのかなっていうのはあるけど、まあ、あんまり納得はしないよね。
確かにね。まあ、でも僕のなんか前回エンディングで僕は老子の考え方の方が合ってるっていう話はしたけれども、
うん、
まあ、まさに この今回の本編の内容をそのままあのいいねって思ってるわけではなくて、
はいはいはい、
基本的に僕らがこう今生きてる社会って資本主義で、
うん、
あの基本的に孔子の考え方で生きてると思うんだけど、
うん、
一生懸命勉強してとか、
そうね、
あのそれは僕としてはあの生きてるだけで身につくと思ってるのよね。
はいはいはい。
なんかもうあの結構前回も話してさ、分かってるよみたいな話だし、
うん、
あのそうだよねみたいな話じゃない、
うん、
だからそれを生きてると疲れるなってやっぱ思うよね。
はいはいはい。
やっぱり息詰まるし、
うん、
なんかずっと頑張んなきゃいけないとか思っちゃうしっていうのがあるから、
はい、
まあ、エッセンスとしてローションの考え方を入れるっていうのはすごい正しいと思って、
はいはいはい、
そう、これを地のままこれ全部やると終わると思うね。今の社会に生きれないと思うね。
間違いないな、それは、うん、そうだね、それはそうだね。
そう、いやもう勉強もしなくていい、
うん、
もう仕事も頑張るなと、ね、知識は得るなとありのまま生きろって言った
らもう何もやんないよ、
ね、テレビ見ずっと見てる
わ何もやんない
よなるじゃんただ、まあ、今の社会って僕らも今お金もらって働いてってってなると、まあ、そうはいかない、
うん、
ある程度頑張んなきゃいけない、
うん、そうね、
けどそこは根詰めんなよって話を入れるぐらいがちょうどいいと思
う。まあほんのちょっとね、ニュアンス入れるぐらいがちょうどいいんだ、
う
ん、
そうそうそう、見つめ直そうっていうのはなんとなくわかる、
うん、
それで言うと、だからまあ今どう頑張っても老子の考え方を取り入れようと思ってもそれぐらいにしか僕はなんないと思ってるからちょうどいいと思ってる。それで言うと、
まあ自分の生活に幸せ感じて、まあ、他人を羨むなよみたいなのは、まあ、ちょっとニュアンス変えればあり、う
ん、一瞬でクビになるもん。
そう本当にね。
いいんじゃないですか、そのまま広告出してればみたいな。
これどう思う？適当にいいと思いますよ、ね。とか、まあ、ありのまま生きると会社でさ興味ないところとかあるじゃん、
うん、
これどう思う？興味ないっすねってなっちゃうと、うん、クビよ。
そうだね、まあ、だからそこはなんかうまい具合、なんかこの考え方を知って、まあ、ちょっと自分が楽になるとか、
うん、
ちょっと自分 の生き方を、あ、そっか、そんなに人と比較しなくていいんだとか、
うん、
考えるだけでもちょっと自分の生活スタイルは変わってくるかなみたいな、
まあ、系統しすぎは良くないとは思うけど、
そう、まあ、高資と老子も最初なんで、うん、それ極端な路線行くよねっていう、
そりゃそうよね、最初だし、
だから、まあ、もうちょっと掃除の方に行くと、
うん、
まあ、もうちょっと後の時代だから、その、もうちょっと具体的な話になってくるわけ、
はいはいはい、
そう、その中でも老子っていうのはもう概念の話、
うん、
その本の中でもほぼ具体的な話ってない、
うん、
老子の中で、で掃除になってくるともう具体例みたいなところとかこう出てきたりするから、
はいはい、
もうちょっと考え方としてライフスタイルになってくるみたいな、
はいはいはい、
こうになってくるから、そう、5000文字なんで
レポート2枚分ね。
掃除はこの4倍ぐらいはある
かな。そうなんだ、結構
もう本にすると、まあ、1冊分が老子ぐらいなの、
うん、
その出てる文庫とかも、まあでも掃除は4巻かな、
はいはいはい、
3巻かぐらいあるから、まあ、それぐらい、まあ結構長いですよ。だからまあ、老子もね、あ、ちょっとめんどくせえなと思って、パッて書いて、
出しましょう。まあまあ、まあ、あれ、関所でね、
うん、
なんか教えてよって言われたから、
そうそうそう、
パッて出しただけだもん。
そう。いや、まあでも、タオの考え方は結構スピリチュアルだよね。
でも意味わかんなすぎて。
宗教に使われそうな。でもまあ、本当にこれを見てて、シャーマンキングですよね。
ああ、はいはい、はい。
だグレートスピリッツがそれですよ。
はいはいはい、
シャーマンキングで言うと、もうあれだって見て分かんなかったでしょ。
分かんない分かんない、
なんかいろんなものがあのグレートスピリッツの中にいるなみたいな、なんかいろいろ、なんかすごいいっぱいいるみたいな、あの渦の中にみたいな、
まあそういうことだよね、そっから生み出されるよって
話、そうそうそうそう、もうそれのタオケ、タオケですから、タオレンはタオパイパイもね体現してるんですが、もうツンツンしてるけどね、あの子はね。全然アルゴマも生きてないよね。アルゴマ生きてるか、生きてるからこそあんなんだね。
それはマジでわからん。まあ、ツンケンしてるのがありのままなのか。
そうだね。
どうなの、照れ隠しってどうなんだろうね。ありのままなのか、どっちなのか、隠してんのか。
あー、まあそれ、まあ、タオに従ってんじゃない
無理やりまとめんだ。無理やり持ってくない。
タオは分かんねえな。
空っぽっていうのがよくマジでよく分かんないもんね。
うん、まあでもなんとなくでもそのやっぱ根詰めて生きてると新しいものを生み出せないみたいな考え方はまあまあ分かるかなって思うんだよね。こう常に忙しいとさ、なんか新しいものを生み出せなそうじゃない？生み出すの仕事じゃないからあんまり分かんないけ
ど。なんだろう、当時の考えとしてはそうなのかなって思うんだけど、
うん、
いや今の世だって結構さ、新しいなと思ったものってあんま新しくなかったりするじゃない。
あ、
先人がいたりするじゃない。で考えるとやっぱ勉強しないと新しいもの作れないのが今の気はするんだよ。
まあちょっとサンプリングの時代だからね。
そうそうそうそう、
正直言うと、
まあ、なんか日本人的考えかもしれないけどさ、
うん、
なんか一個あったらそれをどう改善していくかで オンリーワンになってるみたいな。
いや日本のか、日本の成長した奇跡だよね。
そうそうそうそう的な考えだけど、今の時代は そうなのかなって気はするんだよ。
あ、
全くゼロベースの新しいもんってもう結構きついんじゃない
の。そうだね。まあでも本当にこうよく言うと日本人は働きすぎだで、アメリカとか海外の人はそんなに働かないみたいな話がある中で、うん、はいはいはい、まあでも歴史的にそれ証明されてる可能性はあるよね、
うん、
だからまあ今の時代に適応してるかは別として、
うん、
まあ、なんかいろんなものが生み出されたところがなんかアメリカから来てるみたいな話とかあると、うん、まあちょいとやっぱフリーのなんか考え方がないと厳しいみたいな、
うん、
まあ日本人は所詮サンプリングですよみたいな、
はいはいはい、
ことになるとね、まあなんかそれをしたいかは別としてだけど、
まあ、逆にありのまま行き過ぎてる説もあるかなと思う、
うん、
今の自分が満足だから、
うん、
新しいものを生み出す必要ないじゃないと、
はいはいはい、
っていう考え方にも行きがちだなと思う、
うん、確かにね、
今の生活で満足してたら新しいものを取り入れる必要ないじゃん。
確かにそうだね、あの老子のことが取り入れるなって 使うな考えても使えないいいわけでしょ。まあまあそうだよね、まあ、考え方も適材適所ですよそこら辺は、そこら辺はね、老子の考え方をサンプリングして我々生きていかなきゃいけないんです。
ちょっとサンプリングしてね、
うん、
サンプリングしちゃうと老子の考えが反するかもしれないけど、
その考え方を現代にサンプリングして、
うん、
やっぱり自分に適応していくと、
うん、
いうことが必要なので、まあ、そのままみんな受け入れないような形でやった方がいいとは思いますけどね
どっちかって言ったらやっぱ格子寄りの方がなんか性に合うな、やっぱり、
うん、
まあ、今んとこね、その掃除さん、
うん
が出てきてどうなるかってところではあるけど、
いやいいと思うけどな、ろうしあれもう講師はでもね、うん、疲れる知ってるっていうか、やってるみたいな、言うな、こういうの言うなみたいな
耳が痛いわ、
そんな感じなんだよね。
教師の通り生きたらダメになる自分が、まあ、かがらさまに見えてるからな。
あ、南さんそうかもね、
うん、だってさっきのなんか親孝行の話でタイガーが例で出したんだと思うんだけど、
うん、
あの盆だから帰んなきゃみたいな、
うん、
ないと帰んないもん、きっかけないと帰んないもん、
もうだからあの帰んなくていいんですよ、だからその気持ちがないんだったら
きっかけなきゃ帰んないし、
そのポーズはいらないっていう、
きっかけなきゃやらないし、
うん、やんなくていいの皆さん、やんなくていいのよ。
じゃあ仕事辞めちゃうから。
やんなくていい仕事。いいよいいよ。全然全
然。そしたらもう生きていけないじゃない。
生活保護もらえばいいのよ。そうなの
さ。
みたいなね。
そうそう。
だからそこまで行っちゃうと、っていうのがあるから。
そう。
適度な。
そうそう、適度っていうのはね。
自分で取捨選択も必要だと思うよ。
うん。
今の現代が生きなきゃいけないから、お金だけは稼がなきゃいけないみたいな。
うん、
他のことはまあ楽に生きるとかね。
はいはい。
そう、まあ、カテゴリーによると思うね。友人関係だけそういう風にしようとか、
うん、
いいのがいいんじゃないですか。自分のストレスかかってる部分だけこうフリーにしていくみたいな。
そんなね、ありのままの自分信用してねえわ。
その時点でありのままじゃないすごいね。まあでもそのさっきデリーゴーって話したけど、
うん、
あのやっぱりそうなんじゃないですかっていう、そのあのあれがアナと雪の女王が流行ったっていうのは、
はいはいはい、
っていうのはもうそれを求めてるっていう、
まあ、求めてるのはそうなのかなっていうのは、うん、なんかずっと前に心理学で話したアドラー心理学ってあったのって覚えてるけど、
うんうん、
あれも結構そうなんだよ。ありのままで他人と比べんなよみたいな、
ね、うん、嫌われる勇気、
そうそうそうそうそうそう、自分がやりたいと思ったことやりゃいいんだよみたいな、
うん、
そういうのって流行りがちっていうか、
そう、
ね、バズりがちな要素ではあるよ、
うん、まあ、だから両極端な2つがねこうあるから、
うん、
まあ、どっちにもこう偏ったところに行きがちってことだよね。
そうそうそう、そうだ、
ありのままのだよね、きついね、
まあ、特に今までこうしてやってきた分の反動みたいなのが、ね、あるんだろうけどね、うん、
だからね、まあ、皆さんもどうですかっていうところですね
どうですか、
うん、何を考えますか皆さんはっていう。
そうね、何考えるんだろうねこれ。難しい、やろうと思ったら言い訳になっちゃうのがやっぱね、
うん、
難しいこのバランス感覚が。
まあまあこれを機会に皆さんも一回自分の生活を見つめ直すと、
うん、
考え方を見つめ直すっていうのの種にしてもらえればいいですね、
うんうん、
まあそんなとこっすかね。
そんなとこっすかね。
前回ねえさん一人ラジオ撮ってたじゃないですか。
撮った、はい、
11月分
撮った。 なんやかんや毎月やってる、
毎月号、毎月号、ね、結局ね、もうそれで話題作りにがんじがらめになるかもしれない毎月毎月やってる感が、
まあ、毎月話したいことがあるから大丈夫
みたいな。でもこれ毎月やんなくなったらやんなくなると思うよ
確かに
3ヶ月間じゃ絶対やんないと思う。
まあそうね、
そう、なんかまあぜひ続けてほしいんですけど、あれか、柿の話してたのか、あとなんか悔しかった話してたよね。
柿の話と、そう、あの YouTube の好きな動画の話みたいな、
はいはい、ここで柿の話はその特別号出る前に話してるんだね、僕が。
そうね、
エンディングでなんか軸ずれた、軸ずれた気がするけどね
軸、まあ投稿時期は俺の方が早かったんで、収録時期はタイガの方が早いっていう軸ずれがあったんで、
あ、そっかそっか、いや話してる僕の話の軸がずれてたような気がしなくもない課金からはずれてたような、
まあそうね、やりくりの面みたいな
ね。そうだね、悔しかったね。 YouTube？
そうそうそうそうそう、まあ、俺がそう好きな YouTube の投稿者さんがいて、うん、その人が教育とはみたいなことを話してたから、
はいはい、
まあ、あれやりたかったなってすげえ思ってたんだ
けど、ポッドキャストじゃなかったか、
そう
YouTube だったか。
でもさ、そっちのコメント欄結構さ潤ってるっていうかさ、300コメントとかついてたりすんの、
はいはいはい、
でそれもなんか動画投稿頑張ってくださいとかじゃなくて、
うん、
あれ僕はこう思いますみたいな、
はいはいはい、
コメントが多くてめっちゃ羨ましかったんだよね。
確かにそれがやっぱり皆さんないことが悔しい
っていう、ね、そうそう、ないのが悔しいのと先越された悔しさとね、
はいはい、
先越されたってね、まあ、それなんだっけ、特別号内でも言ってるけど、まあ探しはいっぱいいるんだけど、そんな人、
まあ、もう僕らがやってる前にもいそうだもんね。
そうそうそう、いっぱいいるからあれなんだけど、まあその好きな人がやってるっていうのはね、
うん、
一番なんかショックだったよね。
うわっっ、確かにね、南さんのやってる心理学とかこういう意見こういう意見とかあるかもしれないよね。そうそうそう、まあ、僕のやってるとこはまあ別だけど、世界史だから、
まあ、世界史も結構ローマとかの、
うん、
なんだろう、捉え方人それぞれみたいなとこ結構多いじゃない。
あ、
カリギュラは悪帝だったのか良帝だったのか、
うん、結構、うん、僕言われても困る知らないってまあなんか、あの、宮根さんの方は教育とはとかだからなんかこう、
あ、そうね、
なんかその一般寄りだからさ、
そう、
僕もなんか自分の考え方とったら、ローマの歴史の解釈の違いとか知らないって知らない
、そこまで、うん、そこまで熱ない、
うん、いい、そこまで深くなくて
歴史の方が好きな人多そうだけどね、やっぱ
それ、 それはねそこで白熱しないであ
れでもね、まあ、もしその動画結構面白かったから、
あ、まあなんか動画で説明した方が説明しやすいもんね、
うん、
多分、まあ、僕も思うよ、なんか絵があってボーンってなってる方が分かりやすいみたいな。
あとね、単純に1人が作ってて、
うん、
1人が作ってて合成音声で2人分の会話としてやってるから、
はいはいはい、
あの自分が説明したいことをこれってどういうことって聞くっていうのがさ、
はいはいはい、
すげえなんかなんだろう、スムーズなんだよね。
あ、まあ愛の定力みたいなね。
そうそうそう、やっぱ人と喋ってるとタイガが思ったことをが質問で返ってきて、
うん、そうね、
とかになるとちょっとスムーズじゃなくなるところがあるの。
確かに、でも自分が思ってる疑問ではない謎の質問が来たりとか、
あ、そうそうそうそう、それはそれで面白いところであって、
うん、
なんか解説としては不十分なところであってみたいな。
はいはいはいはい、まあ、完璧にするにはそういう流れの方が聞きやすい、
そうそうそう、
人にとってもね。
まあ、ラジオの形式だから俺はこっちの方が好きなんだけど、やる分には、うん、あの辺ね、でもすげえいいなって、
まあやりたいと思うんだよ、やっぱり。
やりたいと思うね。
楽しみにしてるか
やりたいと思うけどやるかは別だからそれこそね、 YouTube でやるかどうかもまた別だし、ね、他のプラットフォームでやるかもしれないし。
ああ、ないよね、でも YouTube 以外にね
今はね。
うん、
もう5年前とかは YouTube じゃなくてニコニコだったりしたわけだから、
あ、
流行りしたりがね。
確かに、次の時に、
そうそう、次の時に真っ先に行くっていうYouTube が廃れて違うのになったらそこにはいち早く乗る。
お前おっさんになってるよその時は10年はないよ
確かに、
うん、YouTube 以外には
ビリビリとか流行ってくんねえかな
流行らん、流行らん、もうだから今あるものではないはず、
う
ん、
まあ、そうでいうと
今あるものはもう YouTube を超えられない復活はないよ。
ニコニコ、ビリビリ、まあ、他にもオープンレックとかね、いっぱいあるから。
入らん、入らん。ズームみたいな、そのなんか、なんか社会情勢的な何かがないと思う。だし、だったら違うよね。
まあ、YouTube がめっちゃ規制厳しくなるとかね。
あー、まあ、そう、確かにね、それはあるかも。そうそう、
あと収益がめっちゃ厳しくなるとかで、投稿者が減ったらワンチャン。
そのただ映るだけでしょ。ただ映るだけ。YouTuber が映るだけで
しょ。その映りをもう瞬時に見極めて、あ、今映りだわ
って。お前も映った感出す。
俺もうこのプラットフォームでずっとやってましたけど感で。
みんな YouTuber から映りました。YouTube から映りました。ポッドキャストから映りましたみたいな。
そうそうそうそう。
弱小。引き連れていけねえよ。全員引き連れても登録者もう数百もいかないよ。100人いかない。
まあ、収益化してるわけじゃないんだよね。
そうだね。
人数はいいんだけど。結構ああいう形式好きだね。その世界史の動画も割と見るのよ。そのタイガの世界史受けて、
あ、
なんかタイガの世界史となんか解釈違いとか、
はいはいはい、
あ、タイガこれ言ってなかったなとか、タイガこれ言ってたなとか、
いっぱいありますよ。めんどくさい、自分が理解できなかったとか全部スパッと突っ飛ばしてるんで。
逆もあったりするから、
あ、
タイガは言ってたなみたいな。
確かに勉強熱心だね。
いや面白い、いや単純に面白いんだよ。あ、勉強したいって言うじゃん。
あ、すごいよね、南さん。そういう、やっぱ、あれじゃない、ちっちゃい頃からの勉強欲が。
意欲が。
うん、出てきてるよね。
面白くない？結構、その、タイガーじゃあここピックアップしたってことは、タイガーが好きだったんだなとかさ。
あー、なるほど。
そうそうそうそう。ピックアップしなかったってことは嫌いだったんだな、みたいな。
うん、僕結構、反復することないんだよね。
あ、そうなんだ。
だから忘れるんだろうね。皆さんから聞いたことをもう一回動画なり本とかでもう一回読んでみようと思わないの。もう一回皆さんから聞いたから勉強した、うん、終わりみたいな終わりですってなる。
なんか動画とかだと結構おすすめ動画とかあるじゃん。
出てくるね。
出てきて、その例えばカリギュラ亭とかあると、お、タイガーやってたやつじゃん、うん、ポチッと押しちゃう。
ああ、でも皆さんやっぱ定着力あるもんね。
あ、そう、結構そうかも、ね、
昔のことを覚えてたりとかもするから。
そうね。
それも、まあ、実際はその、まあ、動画見てるとか見てないとか別で話してたりとかする、何回も。
あ、そうです。結構
そう、
違う人に話したりする。
そう、だからもう反復反復でね。
そうだね、そうだね。
やっぱなんか僕も一回話したらなんか誰かに話したかもしれないから話さないとかあるからだからね、それはあるかもな。羨ましいわ。
あと全く知らないっていうのもあるかな。
あ、
世界史を全く知らないから
僕より詳しいけどね全然。
なんでだなんでだ
僕は知らなすぎる、
ね、何も
全部新鮮、
全部新鮮。世界史、うん、
老子初めて見た。
あ、そうなんだ。
まあ老子名前は知ってたけど、
うん、
考え方も知らなかったし、
はいはいはい、
孔子も知らなかったし、
はいはいはい、
うん、カリギュラとかも知らなかったし。そうです
よね。やば、よく勉強してきてる ね。
逆
にこのラジオ一本に対する勉強量タイガが絶対多いんだよ。
多いかもね、確かに。
俺の方が事前知識ベースで組み立てるからやりやすい。
ああ、確かに。それはね、僕はもう何も、誰この人、どこの人
全部ゼロからスタートして。
そう、ゼロベース。
いよいよ社会人から始めてるんだ。
いや、ほんとそれはね、それはそれで大変だよね。
大変だよね、その勉強量が。
確かに日本史とかやったら結構ね、もう、
あ、
多分20分ぐらいで僕勉強終わる。
今度特別号で日本史聞きてえわ。
日本史一回やったでしょ。
一回やった、その神話の話、
ね、うん、古事記のやつね。
やってやった。
あれはもうバッチし、もうすぐできるな。
したよ。大河ドラマとかの話聞きたいわ。
大河ドラマ見てる。
あの戦国の話とか。
はいはいはい。
戦国詳しくないから。
戦国は面白いですよ。
面白いのあれやっぱり。
いや、まああれじゃないですか、その今やってる大河ドラマの明智光秀だけ撮ってもね、うん、何個も諸説あるし、
うん、
なんかまあね、あの源義経がモンゴル行きましたみたいなね。
はいはいはいはい、はい、チンギスハンだっけ。
そうそうそうそう、
チンギスハン源義経説明
だったとしたらめっちゃ太ってないみたいな
そうですね、
はいはい、そうとかね、まあやっぱりこう、あの鎌倉時代とかは個人主義で、戦国時代は集団主義でみたいな、こうなんか流れとかもね、まあ、個人集団のこう移り変わりみたいなやつとかも、
あ、そういうのがあるのね。それ知らなかった。
鎌倉時代も名乗り上げるじゃん、もう俺だみたいな、
はいはいはい、
我こそはってもう戦国時代うわーじゃん、
はいはいはいはい、
だからもうあれだよね、個人主義からの離れてやっぱ交互に来るんだよね、
はいはいはい、
みたいな考え方とかね。
それ面白いね。そこら辺解説してよ今度
社会主義っぽいよね。
なんか解説してほしいよ。
でも日本史はやっぱ、でも日本史は日本史で面白いけど、やっぱ世界史を見てると 広いね世界マジで広いね。
そうね、
面白いよ。で、まあまあ自分多分勉強はもうちょっとしないとね。講師だよ。
講師だよ。老師じゃなかった。
うん、老師やね。ある程度はね、やりましょう。まあそんなもんですかね。
はい。
じゃあ、社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の関数や、疑問や、感想を、言ったね。
言ったね。最初に
言った。まあ僕らへの、質問とかね、何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ1992にあったマーク gmail.com です。シャカラジは51992の数字です。SYAKRADI1992 にあったマーク gmail.com です。Twitter の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お相手は大河と
南沢でした。